クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はクリケット用語について話していきたいと思います。ゴールデンウィークにがっつりと実況解説をやってる中で、自分の口から自然に出る言葉がどれくらい伝わってるのかなっていうのは疑問に思っていて、まあそれをなんつったらいいのかな、まあ補足する形で話していけたらなと思っています。
はい。
って思い始めたんですけど、どれが難しくてどれが難しくない、伝わってて伝わってないっていうのが実はよくわからんなっていう結論に至りまして、
はい。
最近流行りの、対話型 AI にどの言葉がクリケットの中で理解しがたいかを聞いてみましたと。
なるほどなるほど。
はい。まあ、今回はチャット GPT を使って難しいクリケットの用語はって聞いてみました。すると、10個答えてくれたんで、それを何回か繰り返してみました。そうすると、まあ、被ってるのがあったりして、まあ、50個ではなかったんですが、まあ、ある程度出てきたので、それでリストを作って、適当にカテゴリー分けしてみて、それをもとに、説明していこうと思いますと。
はい。
まあ、カテゴリー分けしていく中でですね、ポイントというか、どこが分かりづらいっていうのがちょっと見えてきたので、まあ、そこから掘り下げていく形ですね。はい。じゃあ、まあ、早速、バッティングから行ってみたいと思います。バッティング系ですね。
はい。
まず、1個目、スロッグスイープ。これはですね、スイープショットのような打ち方で、バウンダリーを狙うように強く打つ打ち方です。
はい。
単に説明するとですね。
はい。
はい。まずスイープってなんだよって言われちゃうとちょっと困るんですが、
あ、確かに、
まあ、そこは基礎知識かなと思うのでちょっと省略しますが、
はい、
なんつったんですかね、地面に後ろ足ついて、ピッチを吐くように
横振りする
ショット、横振りするショットですね。
はい、
はい、で、まあ、これ、まあ、正直、スイープとスロックスイープの違いって、
はい、
強く打つか打たないかぐらいな認識だったんですけど、合ってますか？
これはですね、まあ、はい、技術的な、まあ、バッツマンからの視点で、技術的なことを言うと、スイープショットは大体、ミドルスタンプかレッグスタンプ。
うん。
で、スロックスイープは、まあ、オフスタンプからオフスタンプよりも外側、
うん、うん。
あたりを、打つと。
なるほど。
で、さらに、浮かせて打つ。
なるほど。
そう。まあ、要は、その、スロッグっていう打ち方があって、
はい。
で、それはドライブを浮かせて、ミッドウィケットの方に浮かせて打つんで、
うん。
それのスイープ版だと。
なるほどね。
いうことだね。
スロッグって打ち方なんだ。
打ち方なんだ。
なんか強く振るぐらいなイメージだった。
いや、斜め左方向に、まあ、オフスタンプとかオフスタンプの外側の球を無理やり、こう、斜めに、ポンと。それがスロッグ、
うん。なるほどです。
はい。
で、次が、ディルスクープです。
はい。
これは、ボールをすくい上げるように打つショットの名前で、ウィケットキーパーの頭の上を越えるような打球が、期待されますと。
はい。
元スリランカ代表のディルシャンが、名前の由来かと思われます。
ティラカナとね、ディルシャン。
はい。
はい。
まあ、これレジェンドですね。はい。
ディルスクープってもう解説では言わなくなったよね、さすがにね。
そうですね。
うん、はい。もう今は多分スクープだね、真後ろに打つような。うんうん、はい。
なので、まあ、ディルスクープということはないかな、確かにね。
はい。
うん。まあ、この2つが、まあ、ショットの2つとして出てきましたと。
なるほど。
スロックスイープとディルスクープ。で、まあ、ブリケットやってて、まあ、解説とかやらせてもらってて、あれなんですけど、正直、その、なんつったらいいのかな、リバースなんちゃらとか、スイッチ、 なんちゃらとかパドルとかランプとか、なんか分かってるんだけどちゃんと説明しろって言われると困るショットがたくさんあるなっていう結論に自分の中で行き着いたので、
はい、
まあ、クリケットの始めてすぐの人は、まあ、結構難しいのかなっていう、
ね、難しいところがそのドライブとかねカットとかプルですら、うん、んってなる、うん、ね、なると思うからねほとんどの人は、
うん、うん、確かにね、まあ、野球は、うん、あるけどないからね、
うん、
流しとか引っ張りとかぐらいしかないから
コースの内訳だけだから基本的にないよね、
うん、その足の動かしとバットの振る角度と狙うポイントととかいうのが複雑に組み合わさってそれに一個ずつ名前がついてるので、うん、
うん、
まあ一個ずつついてるだけならまだしも何つったらいいんですかね、その間みたいなのもありますからね。
あるね、まあ、まあ解説を聞いてもらって、うん、日本語の、
うん、
それでうちらが例えばカットをしたらこれはカットショットですみたいなこと言うんでそれで学んでもらうしかないね。
そうですね、まあ我々もそうやって知ってきたってとこっすからね、
うん、
多分。はい、というところです。次もバッティング、まだバッティングが続いて、ナイトウォッチマンっていうのが出てきました。
はい、
これは複数日にまたがる試合で上位打者を守るために、その日の終盤に打順を繰り上げて出てくる通常下位に、ポジションする打者のことです。
はい、
まあ、これは、シーズン3エピソード5のバズボールの回、これすげえ不人気の回なんですけど、
はい、
で、説明が若干出ているナイトフォークの、対義語にあたる言葉ですね。はい、まあいいかな、もう我々が実況解説する中では、ナイトウォッチマンって言葉が出てくることはないので、
ないので、まあ、
はい
はい、
とりあえずそんな言葉もあるんだなぐらいですかね。
はい、
テストには出ません。
はい、
はい、次が、ダックです。
はい、
バッターが点数を取らずに、つまり0点でアウトになることですね。
はい、
ですと、まあ、これは、はい、まあ、わかるかな。
はい、
はい、で、まあ、もう一個それに似た言葉が出てきました。ゴールデンダックです。これは、ダックの上位に、位置する言葉で、バッバッターが自ら受ける最初のボールで点数を取らずにアウトになること、
はい、
0点でアウトになることですね。1球目でアウトになっちゃうことですと、まあ、これはそうっすね、うん、
まあこれ以上特に説明することはないね。
そうですね、
うん、
まあいいかな、まあ、うん、自分の昔話みたいなのしようかと思ったけど、まあいいや。はい。まあ、その他にも、ローカル的に、シルバーやブロンズ、ダイヤモンド、プラチナ、他があるらしいです。
なるほど。
はい。というところです。その辺は調べてみてください。実は教わったことが本当じゃない可能性もあるので、はい。気をつけてください。
はい。
はい。次が、あ、まあこれでバッティングが終わりですね。
なるほど、なるほど。
バッティングに関しては、まあ、打ち方とアウトになった時の呼び方と、まあ、打順についてのメンションが上がりましたね。
なるほど。
そう考えると、まあ、分かりやすいのかもしれません。
うんうん、
はい、次がボーリング系です、1個目に出てきたのがレッグブレイクです、レッグスピナーが投げるレッグスピンです。
なるほど、
はい、何を言ってるのかよくわからないと思いますが、
はい、
レッグスピナーが投げる一般的なボールをイメージすれば大丈夫ですと、ボールした時に右バッターのオフサイドに逃げて、あ、バウンドした時に右バッターのオフサイドに逃げていくボールですね。
なるほど。
はい。そうっすね。うん、これは、これやめてほしいんだよな。なんでレッグブレイクっていうのかっていう。
ね、
なんでだろうね。レッグスピンでいいじゃんっていう、はい、と思って、まあ、昔から思ってたことですけど、
うん、まあオフスピンもね、オフブレイクって一応言うからね、
うん、
あんま聞かんけど
一応言いますよね、うん、はい、まあそうっすね、まあなんか理由があったのか、はい、
はい、
というとこです。
はい、はい、
次がグーグリーです。
はい、
レッグスピナーが投げる球種の一つで、レッグブレイクと 反対に曲がるボールです。つまりバウンドした時に右バッターのレッグサイド側、バッター側に向かって曲がっていくボールのことですね。
はい。通常外側にね、行きますからね、はい。
それが反対に曲がってくるということです。オフサイドに跳ねることを想定していたバッターが、まあ、騙されてしまうようなボールってことですね。を騙すようなボールってことです。
はい。
はい。次がドゥースラーです。はい。これは、オフスピナーが投げる球種の一つです。
はい。
通常、オフスピンは、ピッチしたとき、バウンドしたときに、バッター側に、右バッター側に曲がっていくんですが、右バッターの体側に曲がっていくんですが、これは逆に曲がって、はい、まあ、さっきで言うレッグスピンみたいな動きをするんですね。
はい。
まあ、これもバッターを惑わすボールです。
はい。
通常とは反対に曲がるってことですね。はい。はい、
ちなみに、レッグスピナーにとってのグーグリーよりも、オフスピナーにとってのドゥースラーの方が10倍投げるのは難しいです。
そうですね。う
ん、あと、大体肘が曲がっちゃうんで、
ですね、
違反取られる可能性も高いです。
そうですね。
うん、
まあ、これはちょっと調べるにあたって、ムラリの動画を見ましたが、
はい。
ムラリが曲がってないっていう、違反じゃないっていう言い訳をする動画だったので、途中で見るのをやめました。
はい、まあ、その、グーグリーの場合ってね、その、もともと手首が自分の体に向かって、向かせて投げるんだけども、レッグブレイクって。
はい。
グーグリーの場合はそのまま内側にひねり続けていって、こう。
そうですね。
向ける感じで、相手に向ける感じで投げるんで、グーグリーの方が投げやすい。っていうか、もうこっちしか投げられないようなレッグスピナーもいるに対して、
うんうん、
オフスピンのドゥースラは、今度は逆に外側にこう手首をひねっていって、
うん。
で、それで投げるんで、こう投げようとすると結局肘をね、こう、伸ばしちゃう。うん。こう、人類のね。
前に出した肘を、そう、手首側を伸ばしていくみたいな。
そうそうそう。なんで、そう、ムラリ以降トライしたオフスピナーもたくさんいるけども、違反取られずに投げられたようなボーラーはあんまいないかな。
うん。
うん。
はい。
はい。
というところです。
はい。
続いて、カロンボールです。
はい。
オフスピナーが投げる球種の一つで、バウンド時に想定とは反対に曲がるボールです。
全部それだね。
ドゥースラーと一緒じゃねえかって感じですけど、
ね、まあ、
これは、さっきは、ドゥースラーは手首をの角度を変えることで、投げる、
はい、
そのシームの角度を変えるんですが、カロンボールは、親指と中指を使って反対にスピンをかける。
はい、
感じですね。
まあ、その中指かな、まあ、薬指かな、
中指か薬指か、うん、
を弾く、中指と薬指、はい、どっちか、まあ、弾くと、
うん、
前側に、まあ、で、で手のひらは、はい、手のひらはまあ正面を向けて投げるという感じなんで、うん、これもまあ手を見ればまあ大体わかると、
うん、
いう感じなんで、まあ誰だったっけな、メンディスかな。
メンディスですね。
うん、スリランカのアジャントメンディスがよく使ったんだけども、まあ慣れたとかネタバレした後はそんなにあんま効果はなかったなっていう、球種の一つですね。
うん、
まあそもそも変化量も少ないし。
そうですね。
はい。今だとアッシュインとかたまに投げるのかな。
ああ、そうですね。アッシュインも、うん、はい。
ね。
ありますね。
はい。
はい。というところで、スピンの、用語というか、球種についてが、まあ、何個か上がってきましたと。
はい。
そうですね。まあ、正直、なんだろう、これを、あの解説席から見て、どの球種かって判断するのは、かなり難しいですね。
うんうん。
なんとなく、そのアクションの違いとかで、なんかやったかな、みたいなのはわかるんですけど。
うん。
はい。まあ、という感じです。まあ、この他にも、これいつも発音よくわかんないんですけど、ロンガンとかも言うのもあったりして、マジでよくわからんっていうのが。
はい、AF に言うとロンゲンだね。
ロンゲン。はい。
イン
ですね。
インに近いような。
はい。ロンゲン。
はい。これは、オーストラリアとかニュージーランドとかでは、まあ、そう言われることが多い。
のグーグリの別名ですよね。
はい。
はい。
です。で、イギリスとかだと、はい、ボシーって言われることが多い。
そうですね。
はい。 ですので、まあ、全部同じなんで、そういうふうに思ってください。うちらは Google で統一します。はい、かっこいいから。
あ、そうですね。はい。はい、そうなんですね。はい。はい、まあ、確かにロンゲンとか、ボッシーよりは Google かなって感じですね、はい。はい。はい。ただの好みです。
はい。
はい、次が、チャイナマンです。
はい。
はい。これは、左利きのレッグスピナーのことです。
はい。
まあ、レッグスピナーっていうのは右利きなことなんで、
あ、これも
難しいんですけど、
これもちょっと、ね、はい、スピナーの利き腕についてまず説明しないといけないかな。
そうですね。はい。はい、
ちょっと早口で言います。
はい。
オフスピンはレッグスピンよりも正確に投げられます。スタイルの違いで、投げ方の違いで。
で、オフスピンの方が正確に投げれる。
オフスピンの方がレッグスピンより正確に投げやすいです、俗に。で、
コントロールミスが少ないってことですね。
はい。で、はい、で、バッターにとっては、内側に入ってくる球よりも、外側に逃げる球の方がリスクがあります。エッジ切りやすいから。
うん。
うん。ということなんで、右利きのバッターが世の中は一番たくさんいるんで、うん、右利きのレッグスピンが、効果的。でも、レッグスピンだと、コントロールがつきづらいっていう難点がありますと。うん、じゃあ、どうすればいいかっていうと、左利きのオフスピナーだったら、外に、右利きに対して外に逃げるけども、
うんうん、
正確で、超楽だねっていうスタイルです。
うん、ターンもするしって。
はい、うん。で、じゃあ、左利きのレッグスピナー、今ここで言うチャイナマンのスタイルはどうかっていうと、大部分に投げる右利きのバッターに対して内側に入ってくるけども、正確さはそこまでないので、
うんう
ん、あんま意味ないよねっていう言われがちな、なんで滅多にいないスタイルの、うん、スピナーですと。なんで特別にチャイナマンっていう名前が当たられてます。
なるほど。
はい。以上、早口解説でした。
はい。まあ、これはあれですよね。どこだか忘れちゃいましたけど、中国系の選手が投げてたからっていうことっすよね。
らしいんだけどね。なんか一応、中国系の選手投げてたから、チャイナマンにアウトされたみたいな感じで言ったっていうのが、うん、その、本人団ではそうらしいんだけども、実は何年か前からチャイナマンっていう、
うん、
呼び方でしたと、
うん。
はい。理由は不明です。
そうですね。
はい。
うん、なんか僕もテキスト読んだんですけど、理解できなかったです。
はい。はい、現代はもうほとんどいないね、プロレベルだとね。やっぱり。
そうですね。
うん。
ホッグとかそうでしたっけ、
ブラッドホッグが多分最後。
はい。ですよね。
かな、
うん。そんなレベルっすよね。はい。はい、インドでいたかな、あ、ちょっと覚えてない、はい、うん。
ただでさえね、貴重な左利きのボーラーなのにね。だ普通、
ね、
普通コーチとかだと、うん、いや、お前絶対オフスピン投げろって言われて、どうしてもオフスピンが投げられない人が、レッグスピン投げたら、超しっくりきちゃったっていう人以外はいない、
ね。なるほど。
ですね。
はい。
はい。
了解です。次は、あ、まあ、確か、これだけかな。その、ボーリングタイプとしては。はい。はい、です、チャイナマンだけでした。はい、他、次いきます。はい、リバーススイングです。
はい。
思った方向とは反対にスイングするボールです。
なるほど。
シームとボールの磨いてある面とそうでない面をうまいことなんとかすることで投げれる。はい、投げれます。
はい。なるほど。
はい。まあ、これも、まあ、現代の我々が解説するようなとこでは出てこないですね。
出てこないですね。もう今はタンパリングに関してかなり厳しくなっちゃったんですけども、
うん、
まあ、その、紙やすりゴシゴシオーストラリア代表の名誉のために言っておくと、
うん、
昔はみんなやってました、
はい。
で、クラブレベルでもみんなやってたし、はい、
うん、
うん。なんで、まあ、その今のテレビ、でね、全部、そう、テレビカメラでみんな、こう、録画してるんで、こう、なかなかボールに細工してリバースイングを起こすっていうことは難しいんで、今は多分絶滅してますと。
うん。
はい。
まあ、絶滅、どうだろうね。まあいいや、はい。
うん、もしリバースイングしたとしたら、もう、これは、やってるなと思って、ほぼ間違いないです。
うん。
はい。
なんか、反対に動くみたいなのはなくなりましたけどね、なんか動きそうで動かないみたいな、うん、そんなレベルしかなくなっちゃったかなって感じかな、うん、
はい、
はい、 まあ、あとテクノロジーに関してはなんか、何回読んでも半信半疑なんで、まあ、ここでは尺の都合で、説明は割愛させていただきますというところです。
はい、
次がバウンサーです。
はい。
バッターよりかなり遠い場所で、バウンドする投球のことです。
はい。
一般的にファストボーラーがショート、その短いとこですね、はい、にバウンドさせて、バッターの頭くらいまで跳ね上げるような投球のことですと、
はい、
いうことです。これは、昔は無制限投げれたんですよね。
無制限いけましたが、まあ、やりすぎると、
うん、
警告は受けます。
ああ、なるほど、
はい。
で、今のルールでは一応場合1球まで。
でございます、
ね。はい。それ以上投げるとノーボールの扱いになってしまうよってことですね。
はい。2球目ノーボール、3球目最終警告だったかな、
うん、
対象だったかなって感じです。うん、ちょっと詳しくわかんないんで。
うん。
はい。
なるほど。まあ、それだけ効果的だったり、危険度が高かったりっていう意味ですかね。
そうだね。あと、その、やっぱりネガティブボーリングっていうか、ずっとバウンサーだけ投げてるとやっぱ打ちづらいんで、
うん。
うん。まあそういう意味でも制限もあるよね。
なるほど。
はい。
つまんなくなるってことですね。
はい。
点数が入らなくなり、かつ、
はい、
うん。ってことで。はい。
はい、
次がヨーカーです。ボーラーが投げたボールのバウンドする位置を表す言葉の一つで、まあ要するに振動表現ですね。さっきの書。バウンサーは短いとこだったんですが、
はい、
ヨーカーは、もっとバッターに近い足元に落ちるボールのことですと、
はい、
そうですね。なので、バウンサーとヨーカーはその振動表現、ボールの長さを表す表現ですと、
はい、
で、今回リストアップされました、遠い方から、まあ、ベリーショート、まあ、バウンサーですかね。うん。と、ショート、グッドレングス、まあ、フルだったり、ハーフボレーだったり、オーバーピッチだったり言われるものがあって、
はい。
で、最後に、バウンドしないフルトスがありますと。
はい。まあ、ピッチマップみたいなのを見るのが一番早いんで、まあ、ググってくれればすぐ出てくると思います。
確かに、中継とか見てると、このボールはどんな感じで落としたよとか、このボールどこに落ちたよみたいなのが、3DCG みたいなので表現されたりするので、
はい、
こんな感じかっていうのがイメージできますね、簡単に。
はい。まあ解説だと、バッターに近ければ近いほど長い。バッターから遠ければ遠いほど短いっていうように表現します。うん、日本語だと。
そうですね。
はい。
はい。はい。ということです。まあ分かりづらいですけど、まあこれも、まあ、実際解説レベルだとさっき言った短いか長いかでしか言いようがないので。
はい。
はい。という、まあ、それぐらい覚えればいいってとこですかね。
はい。
次は、ジャファーです。バッターがプレイするのが不可能なボールです。
はい。
打てないボールってことですね。
いい球。
そうですね。
はい。以上。
はい。
はい。
です。次、ディブリードブリーです。
はい。
はい。早くもなく、バリエーションもなく、ピッチダウンのみのペースボーラーのことです。
はい。
はい。これは正直知らなかったですね、私。
なるほど。
はい。今は言わないのかな？
まあ、80年代から90年代ぐらいにかけての、まあ、ミディアム、はい、ミディアムもしくはスローミディアムぐらいのボーラーで、
はい。
まあ、そのシームをデコボコのピッチに当てて、で、うん、あとは、お任せしますっていうボーリングだったんですけども、まあ、結局、ピッチがだんだんフラットにね、リミットオーバーの前になってきてるんで、
うん。
うん、ここ30年ぐらいずっと傾向として、なんで絶滅しました。
うん、なるほどです。はい、まあ、さすがに本当に意味がないってことですね。
まあ、ピッチがフラットだとね。
はい。
はい。
効果的でないということで、
はい。はい、
ほぼ絶滅したと言われております。インターナショナルレベルでは。はい。はい、次、これでボーラーが、はい、ボーリングの項目が、舐め切った感じですね。
はい。
球種、ボーリングタイプ、ボーラータイプと、 ペースボーラーのスイングや、ピッチの落ちる位置、バウンドする位置の表現とかがメインでしたかね。
はい。
はい。次が、守備です。守備の項目で、シリーミッドオフ、ミッドオンっていうのが出てきました。
はい。
まあ、バッターから3から5メートルと極端に近い守備位置で、角度はミッドです。まあ、ボーラーの横とか、ボーラー方向みたいな感じですね。
はい。
はい。これはどうすか？なんかあります？補足。
いや、特には。
ないですか？
はい。もう見ることもないと思うんで。
そうっすね。はい。なので、いいっすね。はい。シリーポイントです。まあ、これも3から5メートルと極端に近い守備位置ですよと。角度はポイントなんで、ポイントが近づいてきたっていうか、そんな感じですね。
はい。
はい。まあ、これも、リミテッドオーバーのクリケットでは、シリーはもうほぼ絶滅したポジションと言っていいですね。
はい。忘れてください。
はい。はい。まあ、若いことだったらやっちゃったりするけどね。はい。まあいいや。はい。なしです。忘れてください。
はい。
次がスタンパーです。ウィケットキーパーの別の呼び方です。
なるほど。
もしくは、ランナーアウト取るために、スタンプの近くでボールを受け取って、スタンプを叩く人ですね。
なるほど。初めて聞きました、これ。
これも言わんすね。
うん。
確かにこれ言われたら何だろうって感じですね。
うん。
まあ我々はキーパーかウィケットキーパーって言うと思います。
はい。
はい。次が、まあなのでこのシリーミッドオフ、ミッドオン、シリーポイント、スタンパーが、まあ守備位置だったり、ポジションだったりって感じですかね。
はい。
はい。まあクリケットの守備の解説は、この前の回でやったので、そちらも、聞いていただければ、補足的になるかなと思います、
はい。
ごめんなさい。もう一個忘れてました。カウコーナーです。
はい。はい、
これも守備地でした。
はい、
ディープミッドウィケットバウンダリーです。
はい。
はい。これも守備地ですと。
はい。
はい。次が、スレッチングです。だいたいバッターに対して守備側が、愚弄するような言葉をかけ、集中や誠意をそぐ行為のことです。うん。
ヤジですね、要は。
そうですね。ヤジで。あ、ヤジね。
はい。
言葉出てこなかったんだよね。うん。トラッシュトークとか、なんか、アメリカのスポーツとかだったらよく言うけど、とか、はい、うん、って感じですね。はい。はい、
僕、これ、昔は大好きだったんですけど、
はい。
最近結構ルールの締め付けがきつくなってきたんで、もうほとんどやめました。出場停止になりたくないからやめました。
これはなんつったらいいですかね。その、はい、ギリギリを攻めるゲームじゃないけど。
うん、そう。その侮辱はしないけど、いかに相手の集中を削ぐかみたいな。
そうっすね。
そうそうそうそうそう。まあ、リトルリーグとか、まあ、プロ野球でもそうだけど、まあ、結構ね、未だにアホみたいなヤジ飛んだりするけども。
うん。
そうそうそう。うちはね、一般の人は下に見ないんで。まあ、ほとんどないし、その、今、プロのレベルでも、その、スタンプのね、うん、ところにマイク入ってるんで、
うん。
直接的な侮辱の言葉はもうほぼなくなっちゃって、ね、
うん
うん、やっぱなんかこうね、笑えるようなことを言って集中力そごうとするようなものしかあんま入んない。うん、
そうですね。うん、まあ、うまいこと言う感じになってきてますね。
そう。
うまいこと言って笑わす。
だね。
感じですね。はい。
はい、
まあ、もう、最近は、その、リミテッドオーバーで時間厳しいし、言ってる暇がねえっていうのも、理由の一つかもしれないですね。
そうですね。
はい。これで、フィールディングに関しては、守備に関しては終わりですと。まあ、ほぼ守備位置でしたねって感じです。はい。続いて、審判。判定についての項目についていきたいと思います。
はい。
はい。まずは、LBW です。
はい。
レッグビフォアザウィケットの略ですと。
はい。
頭文字を取った感じですね。
はい。
ボーラーが投げた、ボールが、バッターの足やバット以外の部分で、に当たらなければスタンプに当たっていたと推定される場合に下されるアウトの判定です。
はい。
まあ、詳しくはもっとあるんですが、まあ、ざっくりこんな感じでいいと思います。
はい。
はい。まあ、詳しくは、はい、アウトの回とかにやった気がするんで、過去を遡ってください。
はい。まあ、そうだね。まあ、はい、その、期限から言うと、
はい。
バッターが防具として、そのパッズをつけ始めたときに。
うん。うん。
まあ、頭のいい紳士がいたんで、
うん。
俺は、キックで全部、ボールを防ぐぞマンがやはり出てきまして、
うん。
その人たちのせいで、導入されたというルールになります。
なるほどです。
はい。
まあ、ぶっちゃけこれが一番クリケットの中で分かりづらいルールかもしれないなと思っております。
そうだね。まあ、これは、まあ、おいおい学んでいった方がいいかもしれないです。その、やっぱり、リプレイとかで、こういうケースなんでアウトになりませんっていう解説を聞きながら学ぶのが一番早いと思います。
うんうん、なるほどです。
はい。
はい。まあ、なので、足で防いじゃいけないよっていうルールぐらいに初心者の方は捉えればいいですかね。
そうですね。
はい。次が DRS です。
はい。
正確な判定を行うためにテクノロジーを駆使することです。審判からの要求と、判定に対して選手側から要求する2パターンがありますと。
はい。
ディシジョンレビューシステムの略ですと。
野球でいうところのチャレンジ、テニスでいうところの、チャレンジ。
なるほど。
あれ？じゃあ野球はチャレンジじゃなかったっけ？
いや、なんか
プロ野球なんだったっけね、なんか他のあったよね。
リクエストだ、リクエスト。
リクエストだ、そうそうそうそう。はい、審判がね偉いんでリクエストになってるけども。
うん、はい。
そうだね。で、そんなもんかな？あと他のスポーツ。バレーボールもチャレンジか。
うん、チャレンジですね。
はい。
うん。
そう、これもね、結構ね、歴史が面白くて。
はい。
もう DRS を開発した人？
はい。
いるんですよ、これ。
はい。
ソニーに買収される前かな？
うん。
ちっちゃい会社がやったんですけども、このテクノロジーを、はい、
うん、
作った人って、実はね、クリケッターだったんですよ。
なるほど。
そう。で、しかもね、ファーストクラスだったかな。
結構すごい人っすね。
と思うじゃない？
うん。
でもね、何試合かしか出られなかったの。まあ、それでもうちらからしたら、もう雲の上のようなね、レベルの人なんだろうけども。
まあ、それはね。
そう。面白いのが、そのクリケッターとしてのキャリアを積もうとして、まあ、ファーストクラスに出ましたと。
うん、
何試合目だったかわかんないけども、
うん、
アウトになって、
うん、
で、それ以降、そのファーストクラス、要するにプロレベルのチャンスは回ってこなかったと。
なるほど、
ね。で、そのアウトのなり方が LBW だったっていう。そうそうそう。なんでね、それがモチベーションになって DRS を開発したかわかんないけども、まあ、ロマンのある、歴史ではあるよね。
確かにね、アウトになってないで、そこの試合で100点叩ければ、ファーストクラスでもっと続けられたかもしれない
し。知れないし、もうそのね、そう、その判定がなかったら、うん、テニスでも、プロ野球でも、今頃そのチャレンジとかリクエストなかったかもしれない。
ああ、そうですね。その、なんか、ビデオ判定の先駆けって感じですね。
まあ、ビデオ判定なんだけど、
まあそうですね、そ
のトラッキングを使ったビデオ判定なんだけども、そうだからその LBW を下した審判の判定がなかったらもしかしたら DRS はなかったかもねというバタフライエフェクトですね、
うん、そうですね、
はい、
まあ、そこでアウト取れなかった選手はそこでキャリアが終わっちゃったかもしれないんで、まあ、なんとも言えないですって、はい、
はい、
いうとこです。はい、次に出てきたのがスニコメーターです。はい、ボールがエッジに触れたかどうかを判定するシステムです。DRS で戦術の DRS で使用されますと。
はい。
ウルトラエッジというシステム、と同じですと。
はい。
まあ、その試合によって、スニッ コンメーターが入ってるか、ウルトラエッジが入ってるかっていう感じですね。
そうね。まあ、その、俗語として、エッジをかすめる、はい、かすめた球。
うん。
ニックとかスニックとか言うんで、
うん。
多分それが語源なんじゃないかなという感じですね。
そうですね。
はい。
これは、ホークアイっていうのと、ホットスポットというシステムと合わせて、DRS。で使われますと。
あ、はい。あ、そうそう。さっきのその LBW アウトになった人はこのホークアイっていうのを開発した人だね。
ああ、そうなんですね。
そう。
なんか弾道予測のシステムだと思ってました僕。
まあそうなんだけど弾道予測でも使われる。
うん、うん。
あと脳外科手術とかかなとかでも使われるはず。
なるほど、すごい。
はい。
あれですよね、テニスもこれですよね、確か。
そう。
ホークアイですよね。うん。まあ、というところで、DRS、まあ、確かに難しいねっていうのがありましたが、我々の実況解説では、使われることはないでしょう。
はい。
はい。というところです。
めちゃくちゃお金かかるんでね、これね。
いやカメラの台数とかね。
そう。
もう半端なくいるし、はい、はい。マイクもいるし、はい。大変なので、はい。カメラをもう一台増やせとかいうコメントがよく、見ますが、はい、そんなレベルではまだまだ遠いでしょう。
はい、
はい、次が、サードアンパイアです、DRS の判定主です、
はい、
テレビアンパイアと言われたりします、
はい、
はい、というところです。
はい、そうですね、
まあ、審判、どうぞ。
はい、サードアンパイア、まあさ、フィールド上に2人アンパイアがいるんで3人目という意味でサードアンパイア。
あ、なるほどね。
はい、で、まあ、ビデオ判定とかのリプレイを見て判断を下す人になるんだけども、
はい、
まあ、あとは、あとマッチオフィシャルだっけ、マッチレフェリーか、
うん、
みたいなのが4人目でいて、
うん、
でさらにリザーブアンパイアで5人目がいたはず。
うんうん
うん、
まあ、ちゃんとした ICC 準拠のでかい試合とかになると、ちゃんと準備されるんですね。
はい、なんで、まあ、4人だか5人だかぐらいが1試合にこうついてると。
うん、
いうことになっているはずです。
なるほどです。
はい、
はい、というところで、これでチャット GPT が入った分かりづらい単語を全部説明しました。
なるほど、ネタの提供ありがとうございました。 AI さん、
いや助かりますね。
はい、
はい、というところで、まあこれ以外に、分からない単語があれば、まあ我々に連絡してきてくれてもいいですし、
はい、
YouTube の実況解説やってる時にコメントに書いてくれてもいいので、ぜひ聞いてください、
はい、
というところです。あとはやっぱ掘り下げれるポイントみたいのはいっぱいあるなって感じでしたね。
そうだね。
はい、 DRS についてもまあ、アウトで出てきた LBW についても話せば余裕で、1時間とか話せるようなものがあったので、はい。まあ、この辺から掘っていくのもいいかなと考えております。もっと詳しく解説してもらいたいトピックも、お待ちしております。
はい。
というところで、今回のメイントピックの、用語解説についてはこの辺にしたいと思います。
はい。
じゃあちょっとフリートーク的に最近のネタでもいきますか。
そうですね、まあ、最近のネタから言いますと、
はい、
なんといっても東南アジア競技大会、はい、
東南アジア競技大会、最近我々の茶飲み話のエピソードではアジア大会っていうのは結構出てきますよね。
まあその アジア競技大会かな。
うん、
はい、まあ、要は IOC 主催のまあオリンピックの地域版ですと。
うん、なるほど。
はい、で、日本は、
そ
うそうそう、日本はアジア競技大会に参加してるけども、まあ、東南アジアの国がいろいろあるんで、
うん、
まあ、彼らは彼らでこういう競技大会やってますと。
なるほど。あれですね、ヨーロッパはヨーロッパでやってるし、アメリカはアメリカでやってるし、
そう、コモンウェルスはコモンウェルスでやってるし、うん、パシフィックアイランドはアイランドでやってますというのはあって、
はい。
はい、で、今回、東南アジア競技大会で、もちろん、
うん、
もちろんというか、なんというか、クリケットが採用されてます。うん。で、今回は、4種目。
うん。
6、 これね、うん、まあ、6オーバーもそうなんだけど、6人制のクリケット。
うん。
それから T10、10オーバー制のクリケット。
うん。
T20 で20オーバー制のクリケット。
うん。
で、最後に50オーバー制と。まあ、ODI だね。
4つ。
4つ。もう、クリケット大好きなんだろうね、みんなね。
東南アジアで。まあ、いや、はい。
はい。なんで、まあ、この参加国としては、シンガポールとマレーシア、まあ、おなじみの、その、テスト国一つ下ぐらいのレベルの、まあ、強い強いチームがあるんで、
はい。
まあ、多分レベル的には、この前のスリランカ育成、
うん。
それぐらいはあるんじゃないかなとは見た感じ思ってますと。
うん、うん。
で、さらに、まあ、フィリピン、それからインドネシア。インドネシアは去年日本と一緒に大会出て、
うん、
でフィリピンは再来月の大会で日本と対戦するとこなんで、まあ、ちょっとね結果を見てたんです私。
うんうんうんうん。
でそしたら、
はい
はい、そしたら4この6、10、20、50の4種目中3種目カンボジアが優勝したというニュースが入ってきまして、
シンガポールとかがいる中で、
うん、そう、うん、あの激強いシンガポールとマレーシアがいる中でカンボジアが優勝して、
うんう
ん、なんでかなと思って調べたところ、うん、
はい、
カンボジアは、まあ、そもそも、アジアクリケット協会に、うん、参加させてもらったのがもう数年前、うん、
アジアクリケット協会っていうのは、
はい、アジアのクリケット協会ですね。
協会日本は EAP 地区だけど、
はい、東太平洋なんたら、
はい
はい、
だけどアジア地区ってことですね。
はい、
はい、
でまあその ICC の方かのメンバーとしても割と新顔なんで、
うん、
で当時そのアジア、協会に入るときは、まあ、シンガポールとかマレーシアがいろいろ手伝ってあげて、
うんうん、
で加盟して、で加盟した後に、まあ、フレンドリーマッチみたいのもシンガポールとマレーシアとやって、
うん、
で、まあ、カンボジアの方はもうとても素晴らしいいい経験になりましたと、勉強させていただきましたみたいな感じで言ってたと、
うん、胸お借りしましたみたいな、
はい、そしたらもう今回あっさりと勝ったんで、はい、
うん、
なんでかっていうと、この東東南アジア競技大会をカンボジアが今回、はい、主催国になりました。開催国になったらしい。
はい。
なんで、まあ、ほぼ全ての競技で、
うん、
海外から外人を集めて国籍を配りまくりましたと。うん、
なるほど。メンツ潰すわけにいかんから、つって。
そう。そう、なんで、はい、この東南アジア競技大会でカンボジア、メダル総合順位2位とかになってる。
カンボジアがって感じですね。まあ別にいいか悪いかじゃないですけど、国土もちっちゃいし、そんなに裕福な国ってイメージもないですからね。
うん、まあルール通りやってるから、それが何みたいなね。
うんうん。
はい。なんで、まあその、じゃあ例えば、3X バスケとかはもう全員元アメリカ人。
ああ、3on3 のやつだ。昔で言う。
そう。は
い、
で、クリケットも、全員インド人、パキスタン人。で、カンボジアが2人とかかな。
申し訳程度に、
うん、そうそうそう、で 元プロもいて、そうそう、まあでも元プロ集めたからってシンガポールとかマレーシアに勝てるぐらいそんな甘い世界じゃないんで、
うん、
うん、まあ相当いい選手を集めたんじゃないかなっていう。
まあそうだよね、うん、相当だと思うよね、そんな、うん、どんぐらい猶予があったか分からんけど、
そうそう、
国籍チームがでもっと第一線を退いたばかりとはいえそんな甘くないよね。
そうそうそうそう、だからね、まあ、シンガポールもこうに今の日本より普通に強いんで、
うん、
そうそう、まあ、まあ、ということもあって、でいくつかの選手は大会ね 7日前ぐらいに国籍取得したみたいなレベルらしくて、
は
そう、それで、まあ、マレーシアのチームとかは、うちらはね、全員マレーシアなのに、マレーシア人なのに何なんだよ、みたいな。
うん。
ことも言ってるんだけど、うん、まあ、うん、それを言っちゃうと、シンガポールも
、うん、
まあ、ね、その、シンガポール人なのかな、みたいなのも いろいろいるし、
うん。
そうそうそう。まあ、それ言うとね、日本だって別に、そのルール内で最強のチームを作ってるわけだから、
うん、
そう、なかなかこうね、結構センシティブな話になってくるんじゃないかなっていう感じだね。
うん、確かにね、あんまり踏み込まない方がいいというか、うん、まあいろんな意見があるトピックだと思うので、
ね、
うん、
でも本当はね、この前のさ、なんけ、オリンピック、日本代表資格の会で去年やったみたいに、
うん、
本来であれば国籍取得後3年とかだっけ、なんかね、
うんうん、
オリンピックではあったから、ひょっとしたら東南アジア競技大会はもっと緩いのかもしれないね。
そうですね、うん、IOC が主催じゃなくて、
うん、
IOC の下の統括団体、
うん、
東南アジアのオリンピック協会が主催のはずなので、
はい、
まあ全く全てのレギュレーションがオリンピックと一緒ではないとは思いますね、うん、
そうだね、うん、でまあ、はい、カンボジアとしてはルール通り最強のチーム揃えてだけなんで何、うん、っていう、
うん
うん、まあ俺でも多分そうするかなっていう風な、感想は持っている。ただしこれは、ランキング、ICC のランキングには関係ない大会で、
うん、
なんで ICC から出るお金に関しても特に関係ないやつなんで、本当にその国のメンツ、
うんうん、
クリケットの東南アジア競技大会のメダルためだけっていう、
うん
うん、いろいろ、
なるほど、
ね、いろいろちょっと考えさせられる出来事でありました。
うん、まあちょっと考えることはあるけど、
うん、
うん、結構センシティブな部分もあるから、
うん、まあうちらもわからんからね、ヌートバーみたいにいや日本大好きとかいう人かもしれないし、だからなんだっていう話もあるからさ。
まあそうね、
うん、
ということで、はい、まあルール内であるので、まあ別に対はないが、
が、
はい、
まあそういうからくりがありましたと。
はい
はい。で、一方女子の方はタイが全種目、制覇と、さすがですねっていう。
ああそうですね、タイ強いっすね、はい、女子強い本当。
うん、まあでもね、インドネシアも結構前線してたんで。
あ本当っすか。
そう、インドネシア確か EAP だよね女子も。
そうですね、女子もそうですね、う
ん、
はい、
なんでまあ日本とやったらどうなるのかなっていう感じかな。
そうっすね、
うん、
確かにどうなるかな。
ね、そのまあ対フルメンバーの香港と試合やってて、
うん、
でその時もね、タイが香港が一勝だけしたのかな、であとは全部タイが勝ってたから、
うん、
そう、まあそう考えると日本もひょっとしたらインドネシアにはワンチャンあるのかなっていう、実力的にね、あ結果的にね。
なるほどね、うん、
はい、
なるほど。
なんでまあ国際大会としてはこんな感じでした、
うん、はい。まあそうっすね、その口開けて待ってると、そのあやれ IPL だやれ ODI だって言葉しか入ってこないけど、
うん、
ちゃんと調べると身近にこんな面白いネタが転がってんすね。
そうですね。あそうだ、あとちなみに男子の方、フィリピンもいろいろ参加してたんですけども、ほぼ全敗でした。
はい
はい、それだけです。あとインドネシアか、インドネシアもまあ何試合か勝ったけどもそんなにって感じでした。
うん、なるほど。
はい。
6人制やるんだね。まあ、あんまり。
うん、だから、クリケットが大好きなんだろうね。
そうだね。まあ、国籍配っちゃうぐらいだからね。
はい。
うん。というところで、はい。そうっすね。はあ、まあ、日本も、あ、今年はアジア大会、アジア競技大会あるので、
はい。
まあ、もしかしたらこういうことをしてくる国があるかもしれないですね。
そうです。
はい。
十分ありえますが、まあ、競技大会どれぐらい厳しいか分かんないけどね。
はい、ああ、まあ、アジア側は厳しいかもしれないですね。うん、もしかすると。はい、
まあ、ただ、そこまでしたって、どう考えたって、スリランカ、インド、パキスタン、バングラには勝てると思えないんで。
まあ、確かに、うん、そこでプロで対戦できなかった選手が、
そう。
うん。行くところと、そこの水位の水みたいなやつらが出てくるのでは、
はい、
はい、というとこですね。
はい、
はい、まあ、まあ、楽しみにアジア競技大会も待っていましょう。
はい、そうしましょう。
はい、じゃあ今回はこのぐらいでいいですかね。
はい。
各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。 さようなら。
さようなら。